Radio TNT. Send your messages and requests to info@radio-tnt.net.
ということで始まりました山本ちゃんのフォークボンバー、今日もおなじみ西国分寺サテライトスタジオからお届けしたいと思います。毎回おなじみリモートインタビューということでね、いろんなバンドさんにお話聞いてってるわけなんですけれども、まあ、今回は、実は新人バンドさんなんですけれどね、おなじみの方々が、新たに結成したバンドということでございまして、実はお話聞くのも私すごい久々なんですけれども、どういう経緯で、このバンドが立ち上がったのか等々いろいろ皆さんも注目しているバンドさんの一つだと思いますので、詳しく聞けたらなと思っておりますので、それではバンド名と自己紹介をお願いいたします。
はい、再生画のドラムトウコです。よろしくお願いします。
はい、ということで、トウコさんです。どうもご無沙汰しております。
お久しぶりです。
はい、今日は、新バンド再生画のドラマということで、
はい、
いろいろお話聞いていこうかと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ですね、この再生画というバンド、女性ドラマトウコさんと、そしてボーカルビーガンさん、
はいはいはい、
男性の、ギターとベーシスト。ごめんなさい。お名前がちょっと今、パッと出てこなくて。
あ、ごめんなさい。資料をね、送ってなくて、ごめんなさい。
本当ないです。
ギターがワックンで、
はい。
うん、そしてベースがカツキです。
はい。ベースがカツキさんですね。
はい。
はい。
の4人で活動してるバンドです。
はい。ということで、いつの間にこんなバンドを仕込んでいたんだというぐらい、水面下で動いていたのかなという感じで、アーシャも含めてなんかバッと出てきて、しかもなんかもう音源も出ますみたいなことで聞いた時には、はいはい、ちょっと我々、おいつの間にっていう感じでびっくりしたっていう感じだった
んです。あ、そんなに早いと思いましたか？
うん。当然ね、今日インタビューの中で話をしなくちゃいけないのは、当然リーガンさんと、トウコさんはもともと絶対クラブというバンドでね、もう大活躍されていた方々だったので、
はい、
はい。そこがね、解散して、その後みんなどうするんかななんて思っていたら、まさかの、こんなタイミングで。
そうですね。
うん、
もともと二人で作ったバンドではないんですよ、実は。
そうなんですか。
私と、カツキが、新しくバンドを作ろうってなって、
はい。
やっていくうちに、ボーカルどうしようかなって、なった時に、はい、私がリーガン歌ってほしいなと思って、
はい。
声をかけたっていう感じで、断られるだろうなと思いながら、声をかけたら、引き受けてくれたっていう流れなので、本当に私も解散してから、バンドをやる予定も、そもそもなかったんですけど、あ、もうその話とかもしちゃっていいですかね、いきさつみたいな。
どうぞ、もう。
あ、ありがとうございます。解散を決めまして、絶対クラブで、メンバー解散を決めまして、それで残ってるライブ、はい、あと数本、全力でやって、最後一番、かっこいい、最高の状態で終わりましょうっていうことで、活動を最後してたわけなんですけれども、
はい。
あれですね、新型コロナによって、ライブが全部なくなってしまいまして、
はいはいはい。
解散ライブも含めて。
うん。
でも最後の最後に、すごくやりきりたかったし、もう悔いなくお客さんの前で演奏したかったですけど、
うん。
それ全部なくなってしまって。
はいはいはい。
メンバーもお客さんの顔も見れないまま、もう部屋でずっと、ただただ何もできないまま終わってしまったっていうのが、自分の中でその解散後もすごくモヤモヤしてまして、で、音楽は続けようとは思ってはいたんですけど、バンドをすぐやろうとは、その活動中は思ってなかったんですけど、あまり何もできないまま終わってしまったのがすごく悔しかったので、考えた末、ちょっとできなかったことは、新しくまたバンドを作って、そこでちゃんと達成しようと思いまして、新しく作ろうかなと。はい。
なるほど。
思います。
はい。じゃあ、どちらかというと、今回この再生画というバンドは割と東子さん主導で始まったバンドだったわけなんですね。
あ、そうです、そうです。はい。
うんうんうん。
まあ、最初に声をかけたのがベースの勝樹で、
はい。
まあ、もともと、そうですね、知り合いで一緒に何度か演奏した経験もあったので、うん、まあ、すごく好きなテストですし、はい、まあ、一緒にやろうかなと思って、
はい。
はい。はい、そこで、こう、あれですね、基盤を作った感じですかね。
なるほど。じゃあ、まあ、割とリズム隊主導で今回始まっていったっていう形で。
そうですね。ちょっと珍しい形かもしれないですね。
ですね。うん。じゃあ、この、ごめんなさい、ギターのこのワックン、ワックンさんがいいのかな？ワックンがいいのかな？
もうなんか含まれてる感じなんで、ワックンでいいかなと思ってます。
はい。ワックンが加入した経緯っていうのは？
あ、ワックンはですね、はい、その時、ワックンの前にリーガンが、加入決めてくれて、それでまあ、ギターを探そうかってなってたんですけど、はい、リーガンの友達の紹介で、
うんうん、
なんか音源を送ったんですね、デモ音源を。
はい。
それだけの状態で、あ、一緒にやりたいですっていう風に言ってくれて、まだ話してもないし、顔も多分ないぐらいの状態で、うん、音楽に興味をくれて、一緒にやりたいって言ってくれたので、
うん、
それで会場に入って、
はい。
あ、もう、なんかバッチリ、あ、いいなっていう、なんかこうバッチリあって、その場で、感じで加入をしてくれました。なので、すごく時間かかるかなと思ってたんですよ。
はい。
まあ、ボーカルもリーガン弾いてくれるかもわからなかったし、ギターリストも当てがなかったので、うんうん、もっとかかるかなと思ったんですけど、意外となんかすぐ決まったので、
うん。
なので、すぐ次のアーシャ撮ったり、音楽作ったりっていう活動にすぐ移ることができました。
はぁ、い。ちなみに、じゃあ、その、勝木さんと、東子さんで、一緒にバンドを、はい、じゃあやろうかっていうふうに、動き出した時期っていつぐらいだったんですか？
いつぐらいだろうな、夏、前ですかね。
ああ、じゃあ、あれか、時系列で言うと、まあ、絶対これも解散発表はしたけれど、その後だから、はい、あれでしたっけ、最後、シータでやったラストライブが9月ぐらいでしたっけ、あれは。
あ、そうですね、あれは延期になって。
ですよね。じゃあ、ちょうどこの、はい、合間の期間ぐらいに、まあ、この再生画を立ち上げようということで、いう時に動き出したって感じだったんですね。
はい、
めっちゃ、
そうですね。でも、実際動き出したのは、9月が終わってからですね。う
ん、あ、なるほど。
はい、なんかやっぱり、うん、最後に、ちゃんとやりきって、次の活動、はいはいしたかったので。
なるほど。区切りをつけようと。
そうですね。もうその練習しかしてなかったですね。
ちなみにどうだったんでしょう。その、今回、まあ、5曲入りのもう音源がね、すでに、
はい、
できてるわけなんですけれども、
はいはい、
その作曲の過程であったりとか、もうかなりだから急ピッチだったんじゃないかなと思うんですよ。
ああ、そうですね。なんか私の中ではあんまり早いって思って、でなくて、
うん、
まあ今までの活動のペースもそうだったかもしれないんですけど、
はい、
もうなんかやりたい時にすぐそのことを具現化したいみたいな、
はいはいはいはいはい、
あんまりこうゆったり物事をやるのが苦手なので、うん、なんか曲も作るのもバーッと作ってバーッと撮りたいしみたいな、
はいはいはいはいはい、
あ、まあでも結構時間はまあまあかけたと思いますけどね、
うん、
9月終わってから、
うん、
配信が今最短で。なんだっけ、3日ぐらいでできるので。
はいはい。
11月真ん中にマスタリングが終わって、うん、で、11月末に配信したみたいな。
うんうんうん。
はい。
で、考えると、確かに、なんだろう、我々、こう、いわゆる、一般的なバンドマンのペースで行くと、めちゃくちゃ早いわけなんですよ、それが。
そうですかね。でもみんながすごい、なんか、うん、他のメンバーが多分、早かったんだと思います。
なるほど。だからね、まあ、相変わらず仕事早えなっていう感じが してたんですよね。なんか
その、自粛期間とかも経て、
うん、
なんか、いつまたできなくなるっていうのがもう怖すぎて。
ああ。
できるときに、やらないと、こうやってまたできる場を奪われてしまったり、
うんうん、
っていうのが嫌なので、なんか時間が惜しいな、みたいな。
ああ。
だから、わけじゃないんですけど、うん。そうですね。
なるほど。
そんな気持ちでやってます。
はいはいはいはいはい。わかりました。あと、それと、このちょっと、バンド名、まあ、再生画っていうバンド名。
はい。
まあ、ちょっとなんかこう、パッと聞いた感じだと、なんだろう、あんまり聞き慣れない単語ではあるんですけれど、うん。
はい、
これは、どういう意味があるんです？
大西川は、
はい、
リーガンと、高尾山に、
はい、
まあ、プライベートというか、普通になんか、
高尾山、はいはいはい、はい。
高尾山に、登りに行った時に、
うん、
おみくじを引けるんですね、途中で。
はい、
高尾山の。
はい。
そこで、おみくじを引いたんですよ。
うん。
で、そのおみくじが、なんか漢字一文字がついてるおみくじっていうか、漢字一文字あって、
うん、
小吉って書いてあって、メッセージが書いてあるみたいな。
はいはいはい、はい。
やつも、うん、そこに、私が引いたおみくじに、目っていう、草冠に牙で、目っていう漢字が書いてあって。
はいはいはい、木の目とか、あれの目ですよね。
あ、そうです、そうです。
はいはいはいはい。
その目っていうのが書いてあって、
うん、
で、私がそれを見て、目出すぞって言いながら、なんか階段を登ってたらしいんですよ。うん、はい、覚えてないんですけど。で、なんかそのリーガンが、目出すぞって登ってるなんか私のことがなんか印象に残ってたらしくて。
うんうん、
で、まあバンドやるってなった時に、はい、まあそのエピソードでもある目っていう感じを使って、
うん、
なんか考えようかなって、なんかいろいろ目のフランス語で調べたりとか、目の英語で調べたりとかしたんですけど、あんまりこうピンとこなくて。
はいはい。
したら、再生画っていう、
うん、
なんかその、細胞ができる初期の段階というか、
うん。
なんだろう、再生する段階とか、まあ、これから何にでもなれる細胞みたいな。
ああ。
こう、なんか、トカゲの、まあ、尻尾を切ったらまた生えてくるみたいな。
はいはいはいはいはいはい、はい。
はい、そういうのがあって、なんかそういう力強さとか、
うんうん、
なんかこう可能性を感じさせるところとか、
うん、
こう変化していく感じとか、
はい、
そういうのがすごくこのバンドに合ってるんじゃないかなっていうのを思って、はいはい、響きもいいんですよ。
なるほど。
なんですよ。
そっちからだったんだ。
はい。
いや、ごめんなさい。全然違うこと考えてて、
本当ですか？
そうなんですよ。いや、まあ、今回ほら、その、いわゆるアルファベット表記じゃないですか。
はい。
で、その、いわゆるその再生、プレイとかの方の再生ですよね。うんうん、生まれ変わるとかの再生に、牙で再生画っても読むなと思って。
確かに。あ、でもその再生もありますし、
うん、
まあ、あとはなんか再生ボタンを押すの再生も一緒ですよね。
うん、そうですよね。
そういう意味も含まれてますね。確かに再生ボタンを押してっていう意味も含まれてます。う
ん、はいはいはい、うん。あと単純になんかほら、ちょっと前の漫画で犬夜叉ってあったじゃないですか。
あ、
続編やってるけど。あれで、そういえばなんか再生画って武器誰か使ってなかったっけと思って、
はい、思わず
調べ、思わずそう調べたんですよ、
はい。
そしたらね、ごめんなさい。似てるけど違う言葉だった。
で、え、何でしたか？
鉄彩画とかなんか。
ああ、
うん。
ちょっと気になるんで、後で見てみます。
そう、そう。で、いや、なんかだからその辺から撮ったのかなとかって一瞬思って探したんだけど違ったんで、あ、じゃあこれどういう意味なんだろうって思ってたんですよ。よかった、今日謎が一つ解けた。
犬夜叉ではなかったですね。
犬夜叉じゃなかった、残念だった。まあでも、うん、でも、うん。まあ、そんな感じなんですけれどね。
はい。
そうか。で、まあ、この再生が、まあ、いろんなね、そういう深い意味も込められているバンド名というところで、音楽性的にはかなり、その、なんだろう、それぞれの各自の個性が出たヘビーロックっていうのが、今回まず曲、音源聞いた感想だったんですけれど、バンド的には、うん、自分たちの音楽性、まあ、こういう方向に持ってこうとかっていう部分とかって、どういうふうにちょっと考えて、作ってたのかなっていうところを教えてください。
そうですね。音楽的には結構ラウドロックとか、
はいはい、
まあヘビーなロックっていう方向だと思うんですよね。
うんうんうん、
で私もまあ、その前の絶対クラブでやってきた中で、
はい、
今まではそのメタルとかっていうのはあまり通っては来なかったんですけど、
うんうんうん、
まあ、絶対クラブに入って自分もメタルを演奏するようになったり、
うん、
曲を聴くようになったり、まあ、タイバーさん見るようになったりして、
うん、
そういうなんかヘビーなサウンドっていうのがもうどんどん自分の中で好きになっていったし、まあ、極めていきたい。
はい
っていうのがありまして。
はいはい。
なので、そのなんか重たい音、なんかゴリゴリした音っていうか、
うん、
うん、そういうヘビーなサウンドをやりつつ、まあキャッチーな、まあよくありがちかもしれないんですけど、
うんうんうん、
まあそういう、そうですね、音楽性を ていきたいなと思ってまして、
うんうんうん、
で多分要素としては、まあ、プログレッシブロックだったり、まあ、パンクもちょっと入ってるのかなって、
うんうん、
はい、
うん
うん、そうですね。とにかくなんか緻密にこう組み立ててやる音楽というよりかは、うん、もうその場のパッションというか、ノリというか、はいはいはい、はい、もうその場で生まれるものとか熱とかそういうものを元に乗せたいなっていう感じですね。
うんうんうん、はい。すごくね、そこだからよく分かったんですよ。なんか、その、こっちの方向に行っても、やっぱり一聴した時に、でもバンドの個性、つまりリーガンさんの歌声っていうのがすごく個性的なので、あれ、はい、この声は聞いたことあるぞ、もしかしてと思ったら再生画でした。あ、やっぱそうだったんだ、みたいな感じだったんです。
先に曲を聴いてくださったんですね。
う
ん、
そうです、そうです。
ああ。いいですね。やっぱ、こっちだけで誰の声ってわかるボーカルっていいですよね。
うん、いいですよね。
うん。うん、
で、特にその、先に実はその、聞いた曲っていうのがその、今回の音源の中に入ってる GO だったんですけれど、はい。
はい、はい、はい。
うん、うん。ただ、じゃあサビが終わって、その後の展開で、ちょっとこう、なんだろう、プログレッシブな展開も入ったりしてたじゃないですか。
そうですね。
うん。で、
見てます。
うん。で、これを聞いたときに、お、これはでも、なかなかあんまり他のバンドじゃ聞かないアレンジだぞ、と思って。
ああ、嬉しいですね。
うん。で、その時点でちょっと、うん、もしかしてこれは、というところもあったんで、なんか、その、今までのバンドの個性にしてた部分のところと、新しい部分のところが、きちんとうまく融合されてるな、やっぱそれぞれ、その、持ち込んだものっていうのが、やっぱ自分たちの個性になってるんだな、っていうのはね、今回聞いてもらったんです
よ。そうですね。うん。ありがとうございます。そうですね。やっぱ自分の中でもすごく吸収した部分もありますし、
うん、
まあそこはそのベースの勝樹が考えたフレーズなので、
はいはい、
まあ彼もいろいろ音楽聴いてるので、その中で多分自分の中であったものが出てきたのかなと思ってます。
なるほど。わかりました。はい、いや、なんかそういう意味では、なんか納得の、その、楽曲の出来というかそういう感じだったんで、ちょっとね、今いろいろ答え合わせができてよかったなというところです。
ありがとうございます。
はい。といったところで、じゃあ実際に、一曲、じゃあね、皆さんにも聴いていただきたいと思いますので、曲紹介をお願いします。
はい、それではお聴きください。再生画で、ゴーン。
で、1月27日に、リリースされました再生画のファースト、音源ですね、目から、5音聞いてもらっております。やっぱりこう前のバンドのその遺伝子というものがちゃんと垣間見えつつも新しい要素というところを開拓しているバンドの意気込みというものがすごく感じ取られる曲だなというところでございます。で、
ありがとうございます。
ああ、とんでもないです。ちなみに、この再生が、楽曲の作曲者っていうのは、どんな感じなんでしょう？
はい、ご本に関しては、はい、カキとリーガンの共作になってます。
はい、はい、はいはいはい。他の曲、
はい、そうですね。大体カツキか、私が書いてる感じですかね。はい、
ああ、なるほど。そうですよね。だって、トウコさんも結構作曲ね、やってましたもんね。
そうですね。今回のアルバムでも2曲、うん、はい、書いてます、うん。
なかなかあれですよね、作曲するドラマって珍しいと思うんで。
嬉しい、うん。そうです。そう言っていただけると、はい、うん。バンバン書いていきたいなと思います、今後も。
はいはいはいはいはい、はい。ね、だから、その辺も考えると、リズム隊が結構メインのソングライターっていうのも、なかなか珍しいかもしれないですね。
そうなんですよね。うん、確かに、音的にも結構ベースが目立つ音作りをしてたりとか、うんうん、まあ割と、それが、まあ、その主導したっていうのもありますけど、結構前に出てるようなバンドかもしれないですね。
はい、はいはいはい、そうですよね。はい、そう、そこで、実はその、もう一つの、まあ、我々の曲紹介番組、ロックトラックアディクションの方でも、まあ、MC のジュンがですね、まあ、彼も現職のベーシストなんで、はいはい、この音源聞いた時に、ベースの音すげえいいっていう、
なんかバランスも
含めて、うん、あ、とんでもないです。で、いや、これ、どこで撮ったのかなって、ちょっと個人的に知りたくて。
あ、レコーディングはですね、バズーカスタジオで。
あ、バズーカで。
撮らせていただいて、ミックス、レコーディングとミックスまで。はい、
はい、はい、はい。
はい。
なるほどな。
マスタリングはまた別のとこですけど。
はい、はい、はい、はい。
はい。
まあ、とにかく、すごく、各楽器の音がよく生きてるなっていう感じのバランスになってて、
そうですね。なんか楽器そのものの、なんかいいなりをそのまま、うん。
はいはいはいはいはい。
したみたいな。はい、ね。そうですね。鳥の段階から結構音にはこだわって作ったと思います。
はいはい。そういう点踏まえて考えてもやっぱりこれが本当にだからすごい短期間でできたっていうのは、本当、ちょっと意外だなというかすごいなという感じだったんですよ。
時間があったっていうのもありますね。なんか、うん。本当に時間だけはあったので。うん、はい。
普通のバンドだとこれなかったって方ですからね。やっぱりこう、いやいや、やっぱりこう、各人のそのミュージシャンシップの高さっていうところもあったんじゃないかなと思いますけれどもね。
ああ、ありがとうございます。
うん。いや、ついこの間実はレコーディング久々にやってきたんですけれど。
あ、ゆのちさんの。
私もそう。
はい。
いやー、やっぱね、叩いてないとダメね。うん。すっげえ時間かかった。はいはいはい。レコーディング自体は、だから1年半ぶりぐらいだったんだけど。
そんなに空きましたっけ？
うん。あと、ドラム叩くの自体もちょっと久々だったんで、なんだかんだで、そう、半年叩いてなかった、半年ちょっと叩いてなかったんですよ。
もったいない、もったいない。
いやいやいやいやいやいや。で、うん、レコーディングが決まっちゃったから、これはちょっと体を鳴らさないとってことで、もうリハビリですよ、リハビリ。いや、だからね。
叩いてるイメージありましたけど、
ね。いやいやいやいやいや。いつもだったらね、これね、せいぜい2テイク3テイクで終わらせられるなっていう曲、結局なんか、9テイクぐらいやっちゃいましたからね。
うん、いや、でも私、自粛中スタジオ行けなくて、下手になりましたって分かります、気持ち。はい。
いや、だからね、まあ、こういうところからちょっと入るのもなんなんですけど、やっぱ第2部としては、まあ今、皆さんにね、やっぱりこのコロナ禍大変じゃないですかと、こういうところも影響出てきますよね、というところから。
そうですね。
うん、お話聞いていこうと思うんですけれど。
はい。
うん、まあ、実際そのね、前身バンドの絶対クラブもね、解散発表したのは1月ぐらいだったかしら。ね、1月の後半とかでしたかね。
いや、解散発表したのは多分、4月とか。
4月だったか。そっか。うん。
そうですね。1月はまだ、ワンマン発表しましたけど。
そっか、ワンマンの発表だったか。
そうでしたね。はい。
だからまあね、結局、そのね、ちょうど こう、いわゆる去年の4月5月の緊急事態宣言にやっぱり被っちゃってたし、うん、で、今回、うん、図らずもこの再生がもう、ね、今まさに緊急事態宣言下の中で。
そうなんですよ。
うん。で、ね、確かあれですよね、1月の末に主催イベントやる予定だったじゃないですか。
はい。
ね。あれもだからね、うん、形としてやっぱりちょっとこう、うん。伸びちゃったっていう形だったんでね。
そうですね。まあ、感染者数がさすがに4桁いった中でのね、緊急事態宣言だったので、うん、まあ今、外貨ライブあるので、まあライブやること自体は全く問題はないと思うんですけど、
うん、
まあちょっと安全を考慮して延期させていただきました。う
ん、
はい、
うん。そうでしたね。だからまあそこら辺を考えるとね、なんかこう、本当に去年からね、まさかこんな状況になるとは、というところでは。うん。
そうですね。思ってもいなかったですね、正直。
うん。
は、
う、
い、
ん。特にね、バンドマンは本当今柔軟ですよねっていう。
そうですね。タフじゃないと、やっぱり、この中でやっていくのは難しいなと思いますね。うん、自分もやっぱり心折れそうになるときは、まあありますし。
うん。
うん、やっぱり生のライブに勝るものって多分ないと思うので、まあ、それができないっていうのは結構苦しいは苦しいですね。
ですよね。
はい。
まあ、特にね、本当に音源出したばっかりで、いよいよこれからじゃないですか。
はいはいはい。
うん。やっぱりね、とは言いながらも今ね、本当に今までのようにね、普通にじゃあね、たくさんライブやって、お客さんどんどん来てもらって、うん、物販バンバン売れて、みたいな
、うん。
っていうところまで考えると、まあなかなかそういう思う通りにね、活動しようっていうのはやっぱりちょっと、今かなり制限があるなっていう状態ですけど、再生側としては、うん、まあこの環境下、状況下の中で、まあどういうふうにやっていこうかなとかっていうところってなんか考えたりしてますか？はいはい、
そうですね。多分普通の状況になったら、再生がってきっとライブバンドっていう意識で活動していくと思うんですよ。うん、どんどんライブを入れて、ライブで楽しませていくってバンドだと思うんですけど、
はい、
まあ今この状況なので、まあライブに重点を置くことはできないですけど、はい、まあだからといって何もしないとそれこそ、忘れられてしまうし、まあ他にもいろいろやりようはあるので、
うん、
まあみんなやってることかもしれないですけど、まあ SNS をまあ絶やさず更新したりとか、はい、YouTube チャンネルをまあ定期的に上げたりとか、
うん、
そうですね、できることをもうとにかく発信するっていった感じで、うんうん、まあできないからやらないっていうのはやっぱり、なんか、うん、これだけネットが発達してる中ね、今矢野手さんと、はいはい、画面越しに話せるぐらい。
そうですね。
なので。はい。そうですね。まあ結構厳しい状況ですけど、まあいつかは終わるとは思ってますし。
うん、うん。
うん。まあニュースとかも見てるとね、まあいつか終わるんじゃないかなとも思ってますし。
うん。
まあ音楽自体がなくなることは絶対にないと思うので。
うん、うん、うん。
まあ、やり方見つけて、常にいろいろ考えて、まあ、できること思いついたことはすぐに発信するっていうのだけは心がけたいなと思ってます、
うん、
今は。
あ、でも、そうですよね。そういえば最近、トコさん、YouTube チャンネルね、結構、
はい、
うん、始めて、ちょいちょい、こう、うん、タイムライン上がってきてるの見てますよ。
なんか、4年やってて15回しか上げてなかったんですけど。さすがにひどい状態だったんですけど、まあ、こんな中なので、週1回はせめて更新しようって。はい、
うんうんうん。
そうですね。まあ、ライブできない分、ネットを充実させたいなっていうのは思ってます。
うん、うん、うんうんうん。やっぱり、なかなかね、この、ネット上だとすると、まあ、コメントとかっていうリアクションはあるんだけれど、でも、
はい、
以下のやっぱ生の反応っていうのがないっていうのはね、一つこれは大きいネックになりますよね。
そうですね。もう本当に、それを一年間もう味わってないというか、うん、やっぱりカメラに向けてやるのと、まあ、一人でもそこに人がいてくれて、その人に向けてやるのとは、まあ、全然、まあね、ちょっと違う部分もあるので、
うん、
まあ、もちろん画面飛び越えるぐらいの熱量でやってはいるんですけど、
うんうん、
まあ、やっぱりライブっていうぐらいなんでね、その生のね、感じをね、もっと、やりたいなとは思ってますけど。
まあね、はい、この辺難しいところですよね。
そうですね。まあどうしようもできないところはもう仕方ないと。そこはもう現実を見てできることをやるしかないかなとは思ってますけど、まあ何か面白いことを考えたいですね。なんか。はい。
まあと、それと、そのバンドとしてもね、当然、まあ、いろんなバンドさんにこういう話聞くとね、まあ、その YouTube のチャンネル、解説して、バンドの情報発信をやってるっていうところもあるし、あと、まあ何よりもすぐもう次の曲作って、音源出せるように、みたいな感じで、うん、結構、
そうですね。
うん、動き始めてる人たちも結構いるみたいで。
ああ、確かに。うんそうですね。結構リリースの話はよく聞くかもしれないですね。
ね。そうですよね。
うん、
だから多分これ、コロナ一段落したって言ったら結構すごいリリースラッシュが始まったりとかするんじゃないかしらなんて思ったりしてますけれどね。
楽しいですよね。
どうです？再生画さんは今曲作りの方っていうのも新たに始めたりはしてるんですか？
始めてますね。今月末のライブが、はい、ロングステージにお誘いいただいたので、
はいはいはい。
ロングステージをやるには曲を作らないと、まずいぞということで。
なるほど。
この2ヶ月でまた3個ぐらい増えたのかな。
すげえ。
いや、もう必死です、もう毎日。もう本当に、全然余裕ないけど、はい。
でも
やっぱロングステージをね、せっかくやりたいので。
相変わらずハイペースですね。
いや、でもそんな全然楽しみながらやってますし。うん、まあ曲作るのも私だけじゃない、みんなで作ってるので、うん。一人一人の負担はそこまで重くはないかなと思ってます。
はいはいはいはい、
はい。はい。
ただ、なんだろう、この、そのなんかもうパワフルなこのハイペースっぷりっていうのは、もう我々はおじさんからすると本当にもう羨ましい限りでして。
そんなことないですよ。
いや。どうやってこの、なんだろう、この、モチベーションを維持してるのかなっていうのは、ほんとね、うん、気になるところなんですけど、なんでここまでできんのっていう、もう。
いや、多分やれなかった、その最後の最後に、ライブできなかった悔しさとか、うんはい、なんか、っていうのも、まあもちろんありますし、そうですね。まあ、あとはなんか、また、さっきも言ったかもしれないですけど、まあ、いつまたできなくなるのかなっていうのも、怖いな、うん。日本はまだいい状況ですけど、まあ、他国とか見てると、もっと大変な状況だったりする中で、うん、まあ、まだ普通に活動できてるだけでもありがたいのかな。だったらもっと頑張らなきゃな、とか。そんな感じですかね。
そうか、そうか。いや、そう、
はかる。YouTube とかもやってますけど、はい。なんかそんなに嫌なことっていうか、なんか辛いことはやってないので。
まあ楽しみながら全てに取り組んではいると。
はい、そうですね。楽しい中でいろいろやるっていう感じですかね。はい。
そうか、そうか。いや、この間やっぱり結構ベテランさんのバンドとお話ししたりすると、ちょっとやっぱそこで話題に出るのが、いや、俺らもいつまでやれるかわかんないしねっていうような話が出ることはあるんだけど、いやいや、トーコちゃんからそれ聞くとはなと思って。
いや、まあそうですね。でも考えますね、なんか。別に自分の、ね、年齢とかよりも、なんかそういう社会的なこととか。
うん、確かにね、そうですよね。本当にね、やってる意味ってなんだろうとか、やりたいことってなんだろうとかっていうのを、図らずもこの状況下で結構考えたバンドマン多いんじゃないかと思うんですよね。
そうですね。向き合わざるを得ないことだなと思いますね。
そうですよね。じゃあ、例えばその今後、まあ、もちろんその状況がね、まあ、今後落ち着いてってほしいし、落ち着くだろうと思ってはいますけれど、
まあ、
再生画として今後こういう方向を目指したい、こういうことやってみたいとかっていうこと、なんかおぼろげでもいいんですけれど、なんか今考えてることとかってあります？
単純に私が夢見てるのは、なんか、夏フェスに出て、
はい。
まあ、今ちょっと、あんまり具体的にね、考えられないですけど、
うんうん、
まあ、そのなんか、本当に暑い日差しを浴びながら、なんか、わーって、できたら最高だなっていうのはすごく、まあ、そういう夏フェスだったり、まあ、なんか、広いステージ、
はいはいはい、
ゼップ東京とかに立ちたいなとか、そういう夢はまあもともとあるんですけど、
はいはいはい、
まあ今ちょっとね、どこまで現実的にそれが達成できるかっていうのは、またちょっと考え方を変えて、
うん、
なんか状況に合わせて、ビジョンもね、持っていかないといけないかなっていうのはあるので、うん、まあこの状況下でどこを目指すかっていうのは、ちょっとしっかり考えたいなと思ってます。うん、はい。
確かにそうですね。まあ、夏フェスね。出たいよね、そりゃっていう。
憧れですね。自分も行くと思ったし、だから出たいなっていうのがある、
うんうんうん。
まあ、今言ってもちょっと夢、夢物語というか。
うんうんうんうん。でも音楽性的には確かに夏フェス向きですもんね。
だと思いますね。もうみんなで、よっみたいな感じで。
うん、
はっちゃけてきてたらいいかなって、
うん。いい意味でそのストレートだから多分、こう、初見のお客さんとかも含めて乗りやすい音楽性だと思うんで。
あ、でもそうですね。結構シンプルだと思います。
うん、
と、
ね。はい、うん。そう思います、思います。ね、確かにそれは出たいわなっていう。うん。うん、あ、すっげえよくわかるっていう。
まあ、出れるのを見越して頑張りたいですね。
うん、
はい。
そうですね、うん。まあ、ね、うまくいけば今年の夏、もしかしたら、でもまあ、来年の夏どうかな、みたいな感じでね。
そうですね。
ね。やれたらいいですよね。
夢だけは見てた、は
い。うんうんうん。はい、あ、なんかすげえ、最後希望を感じるいい話になった。はい。といったところで、じゃあ、このね、いい雰囲気のまま、じゃあまた曲紹介をお願いしたいと思いますので、お願いします。
はい。それでは、再生画で、再生画です。お聴きください。どうやらそこ変わらんらしい、穴見た状態ごめんだ障害、道楽こそ快感らしい、刻むフィート叩き込むショート、こっからが私のターン、闇で叫ぶ Could you wait to have me to see what's me You can think out of stuff like the night of the earth to the mountain
ということで、再生画の、ファースト、アルバム、アルバム、ミディアルバムかな、目からですね、バンドのタイトルでもあり、バンド名でもあります、再生画、聴いてもらっております。ということで、こちら、今日紹介した楽曲が入っております。音源の紹介の方を、トウコさんからお願いします。
はい、再生画のファーストミニアルバム、タイトルは、目、一文字で目という、
はいはい、
ミニアルバムですけれども、今年の1月27日に全国発売となりました。
はい、
インスト含めて5曲収録されていまして、
はい、
価格は2000円プラス消費税となっております。
はい、
で、こちらはディスクユニオンはじめ、はい、各 CD ショップ、あとは Amazon などの、はい、通販ですね。
はい、
それと、あと再生画が、お客さん入れてライブする日はライブ会場でも、
はい、
お買い求めいただけますので、ぜひぜひよろしくお願いします。
はい。あれ、これ配信とかなんか今は
配信もしてますね。はい、サブスクリプションでも、
はい、
やってるので、まあ、Apple Music とか Spotify とか入れられてる方はもうサブスクでも聞けるので、
はい。
はい、あ。お気軽に聞いていただけたら嬉しいです。
はい。まあ、ということで、いろんな、じゃ手段使ってね、チェックすることができるということですので、ぜひ聞いてみてくださいと。
お願いします。
はい。いうところでございます。そして先ほどちょっとお話にもありましたけれども、まあ、はい、当然ね、直接、購入することができるということで、まあ、ライブ告知。
はい。
なんですけれども、はい。こちらは今、どんな感じですか？はい。
はい。2月の27日土曜日。
はい。
こちらですね、再生が始動して、初めてのお客さんを入れてのライブの予定です。
はい、有観客ライブってやつだ。
有観客にやっと、はい。なので私たちもすごく楽しみにしてるライブなんですけれども、はいはい、その日がですね、会場が新宿のワイルドサイド東京っていうところで、はい、ラクシャーさん、レコ発ライブに呼んでいただきました。
はい。
はい。で、この日がですね、スリーマン、イリュージョンフォースさんと、まあ、のスリーマンなんですけど、
はい、
ロングステージなので、
はいはいはい、
たくさんやれますし、うん、初のお客さんの前でのライブなので、もうすごく熱いライブが見えると思います。
はい、
ぜひぜひ来れる方は来ていただきたいですし、まあ、配信でもすごく、はい、ワイルドサイドさん、カメラも綺麗で、何カメかあるすごくいい配信をされるライブハウスさんなので、配信でも楽しんでもらえたら嬉しいです。
はいはい。まあ、じゃあぜひね、足を運べる方は、新宿ワイルドサイド東京行ってもらって、はい、なかなかちょっとね、今ご時世的に難しいな、でも見たいなっていう方は、ぜひ配信でということで、はい、うん。で、まあこの日はね、その物販で、先ほどお話でありました、ファーストミディアブン目も置かれてるということですので、
はい、
まあ気になる方こちらもチェックしていただいてという感じでございますかね。
はい。よろしくお願いします。
はい。その他っていうのは、まあ、これからまあ、良い調整中という感じですか？
そうだ、1月の主催が延期になった日が決まりましたので、うん、それも今、ご案内させてください。
はいはいはい、
3月14日日曜日、
はい、
会場は吉祥寺クレッシェンドにて、
はい、
再生画のファースト主催、デスパレートパレードを行う予定です。
はい、
で、出演してくださるバンドさんは、ちょっと変更になるかもしれないので、
うんうん、
また追って告知をさせていただきたいと思ってます。
はい。
こちらもぜひぜひ来ていただけたら嬉しいです。
はい。了解しました。そうだよね。なんか有観客ライブっていう風に言わないといけないこのご時世っていうのはなんとも歯がゆいところではありますが。
まあでもね。有観客ってね。
うん。だって、普通だってライブっつったら有観客じゃねえかよっていうのが、あれだったもんだよね。
いやー、本当ですよね。
うん。
それでも普通ってのがなんか怖いですよね。
本当ですよね。
うん、
まあまあでもこれもね、まあご時世がなってるわけというところでございますがね。まあとにかくね、2月27と3月14、まあそれぞれ今のところ有観客で、
はい、
ライブをやる予定というところですので、まあ何よりね、注目の新バンドですから、やっぱり注目されてる方も多いと思いますんで、ぜひぜひチェックしていただければと思います。はい。といったところで、今日本当ご無沙汰、久々の、はい、お話でしたけど、すごい楽しかったです。ありがとうございます。
すごい楽しかったです。ありがとうございます。
はい。まあ、といったところで、今日は再生画から、東子さんお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
TNT, send your messages and requests to info@radio-tnt.net